マーチ・シブに関してはコミックスの紹介ページをほとんどやったんじゃないかな。
うん、あれですね、あのそういう前に特集したりとか調べた時にこのフィギュアブームがドカンってきた時に魚の大会の子みたいにそのフィギュア雑誌が創刊したんですけど、そのあたりのフィギュア雑誌を何ですか、安かったんで1冊100円50円とかで洗いざらいいろいろ買って読んだことがあったんですね。でそれ以前のってやっぱ結構なくて、あこれか、94年の12月にですね、いや1年前ぐらいかにハイパーホビーって、まあ、後に創刊されるあれがあるんですけど、うん、それのカタカナ版が出てたんですよね、ハイパーホビーっていう。
だからね
テレビランドの別冊、
そうハイパーホビーとかあとフィギュア王とかも全部出自が異なるんですよ。ハイパーホビーはテレビランドの別冊だから、そのさっき言ってた、
はい、
テレビマガジンとかテレビはテレビくんの大人版っていう位置づけで、
はい、
で今度フィギュア王っていう雑誌
が
出てくるんだけど、フィギュア王はモノマガジンの別冊なん
です。モノマガジンとかなんですよね、
う
ん、
だからあの若者向けのコレクティブル雑誌のトイセクションみたいに、
はい、
ただフィギュア王っていうのはなんかあの唐沢さんとかあの辺の影響がちょっと強いので、
はいはいはいはい、ちょっとサブそっち側のサブカル的なニュー
ハイ、なんかこうどっちかっていうとモノマガジンの先鋭的におしゃれな感じじゃなくて、
はいはい、
あの B 級、
はい、B 級感が入ってます、
ね、B 級感っていうのがあって、はい
は
い、
なんか B 級特撮感とか若干入ってる感じがありました、
ね、入ってて、うん、
だからアメージングキャラクターズが出たのは96年の1月で、ハイパーホビー、フィギュア王の創刊が97年なんで、次の年にあのそれぞれ創刊してるんですよね。でその前までの1回だけ出たハイパーホビーのカタカナ表記のやつを見るとものすごい子供っぽいんですよ。テレビランドっぽいんですよね。
あそれテレビランド
そうそう、テレビランドのおもちゃ版で、なんか当時あんまり出揃ってなかったそのタートルズとか X メンとかスポーン以前ですねのフィギュアと、なんか日本とかでちょこちょこ出てたなんかアクションフィギュア的なものなんです。これがこう意外に面白いのは X-Men 終了直後に始まってるのがエヴァンゲリオンなんですけど、エヴァンゲリオンとかサムライスピリッツとかそのあたりのなんかフィギュアとかをだからなんか日米おもちゃ対決みたいな感じで、まだそのやっぱりアメージングキャラクターズ的な視点が入ってないんですね。でハイパーホビーの一般普通の第2号、その雑誌として続けて出す創刊号を読むと完全にアメージングキャラクターズ要素が入ってるんですよね。
だからあなんていうかニュースカルチャーというか、
はい、
まあね、あのこういろいろ危険な要素のある言葉だけど、
はい、
要するに、まあ、サブカルでいいんだっていう感じになったのがこれ以降なんですよね。
はいはい、そうですかね、はい、危険な要素があるっていうのはちゃんと皆さんまずエクスキューズとして聞いてるというのもあるんですけど、サブカル要素が入ってるってことですね。
がこれ以前というのはそのアメージングキャラクターズ以後と
以降は要するに、まあ、
いわゆるサブカルチャーってこういうゴーデンマークや足をマークで言いたくなるような
ちょんちょんが入って、
ね、要するにサブカルでいいんだっていう、そのもっと子供向けにおもちゃの本だから子供向けに作らなきゃいけないんだっていう意識がこれ以前には多分、
まだ
あったんだと思うんですけど、で要はこれってこうエロ本屋のムックシリーズでこう何やってもいいよっていうあれで作ってるもんだから、もう本当にこう自分たちで好き勝手にやってるので、
そういう感じですよね。
ハイパーホビーの1回目のカタカナのハイパーホビーが出る方がこっちより
前、あそれは前です
前、ちょっと早い、
ちょっと早いです。
あやっぱりそうなんだ。これやっぱ本当にアメージングキャラクターズが講師って言っていい感じなんですね、
うん、だからその辺は例えば竹書房の X メンの日本のオリジナル漫画版とかも、
はい、
あれは結構子供向けにしようとしている、
ね、はい、話も分かりやすくしてあります、
ね、だから多分そのやっぱりあのやってる時間帯的に夕方だからとかっていうのは子供向けのパッケージングっていうのを多かれ少なかれ考えていたところがあって、
はい、
で それと全然関係ないところから発想したものがいきなり出てきて、あ、これでいいんじゃんっていうことで、はい、いろんなところの人が多分思ったんですよね。
うん、
で別に俺飯田さんと会った時にすごい面白いなと思ったのは、うん、飯田さんってこう感性重視の人だから、別にそれでの環境に対して不満とか批判精神とかがあってそういうことをやってるわけじゃなくて、
はいは
い、いやもうこれやばいからやろうぜみたいな、
うん、面白いじゃんっていう、
うん、基本それでやってるから、
うん、
話をしてるとなんかやっぱあれ良くないよねみたいなことも言いはするんだけど、あんまり思ってないなって、うん、
そこはあんまり重要じゃなかったみたいな、
うん、でもそれは俺すごい美徳だと思ったんですよ、
うん、
世代的には小田切さんより上の方ですか？
何歳くらいか、俺より1個上とかだったかもしれないな。
星口さんよりずっと下って感
じですか？星口さんよりはずっと下。あ、それは飯田さんは俺のこと小田切君って呼んでたんで。
で、まあ、そうですね、その流れで、実はでも結構フィギュアブーム自体っていうのは、そのまま続くんですけど、その先鋭的にっていうか飢餓状態っていうのは意外に続かなくてですね、逆に言えばこのアメージングキャラクターズで一本化されてて、あ、なるほどこういう文法かっていうのが分かって、ある程度このなんつうか値段
パッケージ化されてい
て、パッケージ化されてってですね、でまあ一生懸命このよく分かんないものを掘っていったいう感じはなくなっていくんですよね。でその後そのスポーンとかもちゃんとなんだレいろんなレッズとか
ちゃんと正規の輸入代理店が入れるようになるので、
輸入代理店が入ることになってちゃんと供給されるようになって、でそれによってまあ供給過剰になるんですけど、
そうするとその投機的な興味っていうのは潮が引くようになくなる
んで、そうそうそうそう、あ、別にレアでもねえなみたいな。でしかもなんかこう何ですかね、みんな要するにキャラクタースポーンとかアメージングキャラクターズが出てもう直後に出るんですよ、このコミック版も。
メディアワークス
の、メディアワークス版
スポーンの翻訳
版、翻訳版
アメージングキャラクターの直後、
直後数日後ですね、多分。
それはわざと、
いや多分、
いや全然関係ない、
全然関係ない、だからその
だから全部偶然、
全部偶然な
んですよ、同時期にあるっていう、
全部偶然。
スポーンなんてアニメもされてたわけでもないし、
この時点ではないですね、
この時点ではない、
うん、
すごい、そうだった。
ただ星口さんが英語輸入でイメージの本とかもう出た直後から入れてるので、
はい、
漫画の森ではワイルドキャッツとスポーンの1号目を売ってたので、
はい、
そういう意味ではすごいこう、あの人はアンテナの感度がすごいいいんですよ、
はい、
まあ、そのウィザードも確か1号目から入れてたし、
あ、なるほどなるほど、だから確かね、このアメージングキャラクターズが96年の1月13日で、そのスポーンが2日後の15日に出てるんですよね。で、ちょうどそのぐらいにモータルコンバットの映画とかやってですね、全然日本じゃ公開されなかったんですけど、俺モータルコンバット大ファンだったんで、わざわざ東京に来て見てるんですよ。
いや、モータルコンバットの1作目でしょ。
1作目、1作目、
あれ名作ですよ、
名作、大傑作。モータ
ルコンバットって格ゲーです
ね。格闘ゲーム、
格闘ゲームです、こうなんていうか首チョンパしたりする、
ね、
キミドロのやつ、
こういうハゲなのに一回角みたいな毛の生えてる男
ハゲなのに角のような毛の生えた男、そんなやついたっけ。
なんかこ
う今
なんか
今なんか椎名さんが何かを書いてますね、これ。
こういうお父さん
お父さん、今それじゃあ鉄拳じゃないですか。
鉄拳の、
それ鉄拳でしょ。
鉄拳の平八で
しょ。ひどいですね、全然違う。
あれですよ、モータルコンバットはこう腕が4本の、
あ、そうです、そうです、
生えてる人とか、
そうです、ゴローですね、うん、そう、あとは忍者とかですね、
うん、まあ忍者いっぱいいますから
ね、忍者いっぱいいますとかね、そういういろんなジョン・ケージならぬジョニー・ケージとかですね、いろんな人が出てきて、腕引っこ抜いたり首引っこ抜いたり、体も
こず内臓ぶちまけたり、
ぶちまけたり、黒影になるまで焼いたり、あ、ベトコンみたいな人がいたりいますね、レイデン、はい、でそういうのを見に来たりして、確か僕
一作目はライデンがクリストフ・ランバートなんで、
そうなんですよねハイランダーがまさかのレイデン触りという
激黒って 書いてあるゲーム史上激グロやばい
シリーズ、うん、そうそう激グロ即ゲットですよ俺なんか輸入版であるゲームやってましたからもうすでにな
ぜモータルコンバットはグロいのか開発者に聞いてみたなんて
あそうですかみんな好きだからね、はい、でその時に確か僕もああ漫画の森とか行ってなんか並んでるのは見てるみたいなちょっと見た目がやっぱ派手だったりとか印刷の感じが違ったんでああと思ってたらその直後にもう出てるんですね日本版ね。つかスコーンが入ってました。あのフィギュアがもう先に来ててやっぱりフィギュア先行です完全に。うん先行ででいろいろ話題になってて、う
ん。でもそれにしても100万部売れたってすごくありませんか日本で。
もうまあね一番売れたアメコミですからね。
そうですよね。うん、
吸っても吸っても間に合わなかったって。
どうしてなんだろう。
だからやっぱりフィギュアとかそういうのグッズ の, あの一つの何ですかねアイテムとして買われたんですよ。あ日頃そういうアメリカのコミックとかあんまり興味ないやつとかもなんかこうスポーンとか持ってたりとかしたし、
マクファーレンの絵柄がちょっと日本漫画っぽいとかいうのもよく言われてました。
まあ本人は好きなのかもしれないけど、いや
マクファーレンは本人は割とこう日本漫画に影響を受けたって聞いたがるんだけど、
言いたがります。
マクファーレンはすごいバタ臭いですよね、
バタ臭いです、バタ臭いです。
あでジム・リーが決してこう自分は日本漫画に影響を受けたって絶対言わないんだけれども、は
い、
まあジム・リーは日本漫画とかアニメの影響を受けているっていうか、まあそのまま、はい、
流れ
画像を引用している場合もあるので、
そうね。あこれまんま白政宗じゃんみたいなね。
あとまあまあまあまあ安子よしか
ね。よしかね。まあそうですね。それあります。
ビナス戦記とかね。
懐かしいタイトルあります、ね。だから日本漫画っぽくなかったから受けたんですよ。
えでも私割とそういうのを湯読会とかじ
ゃない。ああいやいや本人は言ってますよ、よくよく言ってます
し。読解でも言うのに日本漫画、うん、私もでも結構アメリカで最初にこれ読んだ時には、うん、目がでかくて日本漫画好きなのかなと思いましたけどね。
でも、
まあ、ただその何に対してこっちの方が日本漫画っぽいかっていう偏差の話になっちゃうから、うん、それはニューマダムスに比べれば、うん、マクファーレンの方が日本漫画かっぽいですね。
そうですね。だけどアートアダムスに比べたら全然日本漫画っぽくないですねっていう感じで そういう感じなんですよ。だからまあ確かにその小回りのねちょっと変則的なところとか本人は意識してるのかもしれないですけど日本人から見たら全然日本っぽくないしみたいな。逆に言えば
それ、まあ、まあどっちかっていうとその辺なんか完全にフランクミラーだよ
ね。ミラーですね。完全ミラー。
小回りとか
ミラーの真似すんげーしてますから。つうかそういうのが好きだった連中がそのやっぱり刺さったのはこれは感覚的なもんなんで具体的には言えないですけど、ホラーヒーロー的なかっこよさとかビジュアルのバタ臭さ、特にねあれなんですよ、あのローブローアートみたいな部分のなんか変なディフォルメ感みたいな、そういうのが好きなやつはやっぱスポンみんな好きでしたね。
いやそのローブローアートが分かんないと思うな。
ああそうかローブローアート
ロッキンジェリービーンさんとかね。
あ、はい、
まあその
日本でいうと一番
言うと要はあれでしょ、あのエドロス
とか、エドロスとかそうですね、
その辺のこうなんだろうな日本
の、いわゆるカウンターカルチャーの人でハイブローに対してローブローアートなんですけど、うん、そのなんですかアンダーグラウンドコミックスとかなんですかね、ある流れとは別にエドロスとかあとその弟子のロバートウィリアムズとか、
うん、あれかな日本で言うとヤンキー文化みたいなもん
だ。いやヤンキー文化要するになんだモータリゼーションカスタムカルチャーと一緒になった西海岸文化的な流れの一つ、う
ん、ちょっとヤンキーとは違う気もしますけどね、
まあホットロッド、
ね、ホットロッド的な、
うん、あとはなんかあのでかいタイヤの車、
でかいタイヤ、そうそうそう、だからまあマクファーレン自身もまあカーキチだし、あの自分でそのドラッグレーサーとかホットロッド展示したりしてるような人なんで、その要素入ってると思うんですけど、そっちの方が受けたんですよね、どっちかっていうと。
物語としては受けたんですか日本で。
いや物語は、まあ、みんな読んでたと思いますけどピンときてなかったと思います。絵がかっけーですよまず、見た目かっけー、フィギュアかっけーですよ。
いやでもまあこういうといろんな人に怒られるかもしれないけれど、
あすいません別に大丈夫ですか、
別に、
はい、
X-Men だってそうだったと思うよ。
ああそうだと思いますよ実際。 X-Men も僕その X-Men もスポーンもリアルタイムで日本版出た時は読んでますけど、あの最初はストーリー自体はピンときてなかったんですよ。絵がすげえと思いましたけど、実際なんかもっと漫画的に面白いなと思ったのはその前の方でスーパーコミックメーカーっていうのがあったんですよ。そこで
ソニーマガジン、
そうそうそう、 あれビクターか、ビクターブックス、
ビクターブックスだ
っけまあどっちだっていいんですけど、今度ね、あのジェフ・ダローの本がいろいろ出ますけども、ハードボイルドとかヘルボーイとか、あの資料の腹渡キャプテンスーパーマーケットとか、あとタンクガール、あとい
やゴジラバーサスバークリ
ーゴジラバーサスバークリー激怒し今言ったあのアート・アダムスなんかもやってますけども、
モンキーパンチ先生とかも書いて
た、そうそう、あとまさかのびっくりするようなフレーミングキャロットとかですね、カルトコミックが載ってて、そっちの方がすげえビビったんですよ。なんだこれ、わけわかんねえみたいな。あとマスクか、ザ・マスクとか、まあダークホースの流れでいろいろ入ったんですけど、あっちの方はすげえ面白いと思ったんですね。ただ最初に読んだ時 X-Men スポーンはピンとこなかったんですよ。絵はかっけえと思ったんですけど、で後から読んでって少しずつ、ああこういう楽しみ方もあんだなとか、まあこの背景的にこういう歴史があんだなみたいなのが分かってくると、少し読み取り方も分かってったんですけど、最初見た時はなんか派手な格好でめちゃめちゃ絵の凝っている、なんかアメリカから来たらニューヒーローみたいな感覚でしたよ、うん、
アメリカの大学院に行った時にちょうど2000年代初めだったんですけど、
はい、
コミックの授業を取って、
はい、
で有名な作家について1時間ずつちょっと先生講義みたいなのがあって、
は
い、でスポーンが日本で売れたんだってって、そのコミックの研究してる先生から聞いて、
先生がおっしゃったんですか、
はい、売れましたとか言って、どうしてだとか、ドトワークアルアメリカで全然評判、ストーリーの評価めちゃくちゃ低いのに、どうして日本で売れたんだって言われて、その時は全然その日本の状況とか知らなかったんで答えに窮した覚えが。
大体何年ぐらいですか。
2000年の初めで1年から4年に行ってたので。
じゃあその頃ではその日本漫画的なそのストーリーテリングみたいなものが、そのイメージとあまりにもそのスポーンストーリーテリングのあのイメージがこう合わなかったんですかね。
そういう言い方じゃなくて、トッド・マクレーンのライターとしての力量は低いっていう。
そこら辺はどうなんですか、小田切さん。
すごく先生はその先生だと思ってて。
でもまあ、スポーンの最初の頃は俺そんなに悪くないただ、要は、マクファレンってこう、いや、これはあんまり、
切りますか、
評論家的な発言になるんで嫌なんですけど、
はい、だんだん切りますよ。
多分、引き出しが少ないんですよ。
あ、それはそうです、間違いない。
だから、割とスポーン読んでると分かるんだけど、はい、同じことの繰り返し、
はい。繰り返しなんです。これは本当にそうです。しばらく行くとまた同じことやってるんです。
なんで、まあ、俺はそんなにつまんないと思わないんだけど、うん、特に最初の方は、はい、ゲストのライターも入ってるし、
そうですね。
でも飽きるんだよ。
飽きる。そうそう。もう同じこと延々繰り返して、またビリー・キンケイド出た、またリリーマー出たみたいな、またアルマゲドン来なかったみたいな話を何百号もやるっていう話なんで。
いいじゃんもう。
もういいよ終わらせろよっていう、100号で終わらせときゃよかったじゃんみたいな。まあそれは今度スポーンに延々付き合ってるバカな人を呼んで、そこら辺の話を聞こうかなと思ってるんですけど。
います
、います。でも逆に言えば僕はスポーンは最初読んだ時、なんかフィギュアすげえかっけえけどさ、あんま漫画ちょっとピンとこなかったなとか思って、あんまりこうなんですかね、真面目に読んでなかったんだけど、でもあの話好きだったなとか思って読み返しすると、結構ゲストライターとかの書いてる回とかは好きだ、全然気に分かってなかったんですよ当時。いい加減にスポーン新しいヒーローでなんかかっけえと思って読んでたんだけど、後から読んであの話好きだったなと思って読み返すと見ると、やっぱゲイマンとかフランク・ミラーとかムーアとかそういう人たちが書いてたりしてて、ああどうりでこの話好きだったんだなみたいな感じがあったりして、
まあ、一番面白いのはシェレバスが出てくるから
。それあの日本版含まれない、
日本版でカットされ
てたんですよね。セレバス・ジアードバーグの、デイブ・シムのあれが出てくるゲスト回10号っていうのがあるんですけど、これはあの日本で出してもわからないっていうことでカットされ
る。自身がね、わかんない。
そうそう、セレバスのメタ的な部分を全開にした話があるんですよ。
まあ、もうでも別にセレバスを知らなくてもこうあの号自体は分かるとは思うんだけど、ただなんかどっかで見たような腕がこう、は
い、
ローから出てたりとか、
そうそう、
どっかで見たような影がこう映ってたりとか、
そうそうそう、あの要するにその前の地獄編アラムアがやってて第7階層かなんかが入れない場所があって、そこに入っちゃう、禁断の扉に入っちゃうって話があって、でそこに入ると、まあ、今までいろんな大手の持ってるスーパーヒーローとかが何ですかね、あの権利のがんじがらめにあって奴隷的に搾取されているみたいな話になってて、それを、まあ、いわゆる独立系の何ですかね、アーティストライターとして、まあ、名前のあるデイブ氏もゲストに連れてきて、何ですかね、その新しいスーパーヒーローであるスポーンとセレバスが、こいつらをなんとか助けられないものか、ダメだ、もうあいつらはダメだみたいな話ですよね、基本ね、そういう話です。
頭身がこんな違うのに、
そうそう、戦いがしないんですね。
まあ、まあ、セレバスがその第7地獄を案内してあげるみたいな、
そうですね、地獄巡りみたいな話なんですよ、先輩として。
すごい面白いですよ。でもちょっと私が司会みたいなことしない方がいいのかもしれないけど、あのよっても、ポーンとかがすごい盛り上がって、うん、だけど、うん、人気ゆえに安定供給を行われるようになって、ファンの飢餓が引き、
うん、
割とこう、激ヤバ速報ゲット的な、そういうのが減っていって、うん、結局、このマッシブキャラクターズは、マッシュ、マッシブアクションフィギュアは何号ぐらいで終わっちゃうんですか？
5。
5。5まで。それって結局何年ぐらい、結局このフィギュアブームって何年ぐらい？
ですね、フィギュアブーム自体が終わるのが何年っていうのは難しいと思うんですけど、一応その渦中にいた人間からして潮目が変わった瞬間っていうのがあるんですよ。
あ、そうなんだ、うん、ワクワク。
まずアメージングキャラクターが96年にポンと出て、ここである種ジャンル化されたわけですよ、うん、バッて。で次の年、これ結構早いんですね、ハイパーホビーとかフィギュア王とか97年にバンバンバンって創刊されるんですね、
うんうん、
で同じ年97年にはさっき言ったレッズっていうのがスポーンの輸入代理店になるんですよ。でそれで安定供給がされる、うん、よしこっからどんどんぶち込むぞって、何ですか、上り調子になる時に97年の後半冬ぐらいかなと、98年の頭ぐらいに結構潮目が変わる事件があって、97年末ぐらいに漫画スポーンっていうのが出るんですよね、うん、97年末かな。これがさっき言ってたマクファーレンが、僕はすごい日本漫画に影響を受けててさって言って、でなんかね、漫画スポーンって言って、漫画いわゆる今で漫画スタイルのスポーンっていうのを作るんですよ。これがかなり勘違い甚だしい感じで、どう見ても漫画に見えないんだけど、
まあどっちかっていうとそのガンプラみたいな感じのもの。
そうですね、このゲルググみたいなスポーンっていうのを作ったんですね。
ロボットですね。
ロボットですよね。で日本のそのフィギュアとか激ヤバ速ゲットで買ってたの人は日本っぽくないから良かったわけなんですよ、うんうん、こんな感覚初めてみたいな未知のキャラクターだったらかっこよかったんだけど、突然ガンプラになっちゃったんですねいわゆる、まあ、その模型の人たちがアメコミのアクションフィギュアっていうのはまた別ジャンルだと思ってたように、そのアメコミのアクションフィギュアとか集めてた人をあのガンプラとは違うジャンルだと思ってたわけです。新しいカルチャーだと思ったら、スポーン時代がガンプラになって帰ってきたっていう誰も嬉しくない展開を見せるんですよね。こういう感じですね。でこれでね、え、何これみたいな空気はものすごいあったっていう。
ただそれも別にもともとつながってるから、それ自体は全然不思議じゃない。
不思議じゃないんです。本当はおかしくないです。
ただその接続部分っていうのを、うん、見る視点っていうのが欠落してただけで、
そうなんです。こっちはそのでも消費者側は全然そのつもりでなく、アメリカから来た全く新しいヒーローっていう、もう非常に何ていうんですかね、バカみたいにフラットな状況で激ヤバだーって飛びついてたのがガンプラになっちゃったっていう感じがあったりとは、
そうそう、こう今のところ頭が悪いので、ちょっと手で先ってもらうと、うん、同じそこを見ないふりしてた小野助っていうのは、要するに実際のテレビランド、ね、テレビランドの実は 延長にあったっていうか、今まであったガンプラと、
いやいや見ないふりしてたんじゃなくて、そこを見る視点が欠落してたっていうのは、さっき言ったようなそのアメリカンガレージキット を経由して日本のガレージキット文化がアクアレントオイズのアクションフィギュアになってるんだっていうような視点では別に見られてないわけですよ。
しかもそういう文法を読み解ける人いなかったか、
でアメリカンガレージキットに着目した人自体、うん、高橋正也さん以外知らないので、俺日本人だと。
なるほどなるほど。
でしかも実はフィギュアはフィギュアでしかないわけだけど、うん、まあ、大きい括りでいくと、フィギュアは何が対象であろうとフィギュアのお仲間だけど、うん、やっぱりそこをこうスポーンとか買ってた人たちはこことは違う差別化をやっぱりすごく意識してたってことですかね。
だから意識してたっていうか、だからその感覚的にそのちょっとやばくなくなっちゃうってことじゃないのかなと思ったんだけど、
日本のものが入ってきちゃうと、日本とは別に、
それも人にもよるんだろうけど、要はその感覚的なものとして線引きしてるだけだから、うん、ランプラみたいなやつだったら別にこれ俺にとってはやばくないからっていう判断はされても不思議じゃないところはあるわけで、たださらにもう一個めんどくさい話をすると、その98年ぐらいの時期っていうのは、ちょうど俺はこう G2O っていう本をやってまして、今度はガンダムをサブカル化しようっていう、小川学君っていう、今こう女の子にニーソックス履かせて水中に沈めて写真を撮るっていうよくわからないことをやってるはい、はい、デザイナーがいるんだけど、でまあ要するに彼がそういうおしゃれな形でガンダムを語ろう、うん、はい、っていうのを雑誌として、まあ、彼と大塚義知っていうゲーム系のライターの2人で企画を始めたやつがあって、でこれはこれでなんかその元々いたアニメファンとかガンダムのファン、いわゆるガノタみたいな人たちから異様な反発を食らうんです
。暗いそうですね。
暗いそうなんだ。
いや、それも未だによくわからない。1号目がものすごい熱量で反発が来て、2号目以降はそうでもなかったので、未だによくわからないところではあるんだけれども、ただそれはやっぱりそのなんかそのオタクっていう言い方も多分よくなくて、俺は別にそんなの、要するにサブカル、格好付きのサブカルだろうが、オタクだろうが、結局ユースカルチャーの中で、
ユースカルチャーの中のジャンルファンみたいな、
まあカテゴリーに過ぎなくて、しかもユースカルチャー自体のある種の流れみたいなのっていうのは、その時代その時代である程度まで共通している、どの分野でどのカテゴリーだろうが割と共通してるっていう感覚を持っているんで、差はねえじゃねえかっていう気はするんだけれども、ただその90年代ぐらい、ほら、オタクバーサス、90年代っていう、オタクバーサスサブカルみたいな、
あったみたい
なのを、あったかどうかっていうのを別にして、言いたがる人っていうの
が、そういう議論をしたがる人がいたってことですね。うん、
特にそのちょっとエヴァンゲリオンのブームの時にガッと顕在化するんだけども
、そうなんですか。
だから、97年、
それぐらいですね。だからさっき言ったように、あれですから、X-Men が日本の放送が終わった直後にエヴァンゲリオン始まってますから
、これって面白いですね、すごく、90年代後半、
ぼやっとしましたけど、あ、そうかもしれないですね。
だからこう、新谷さんの知ってる人で言うと、伊藤剛が、伊藤剛と東博樹がその非常にカッコつきのサブカル的なエヴァンゲリオンの読解みたいな評論を書いて、伊藤さんはその唐沢修一と岡田敏夫というか、あの辺の人たちから、伊藤バカ君って言っていじめられるっていう事件が起きるのはその辺で、
なるほどなるほど、それだから、
でなんか要するに実話の1号目がジャッキした反発っていうのは、それに若干似てるような気もしないでもないけど、だから個人的には正直よくわからない。
なるほど。でもなんていうんですかね、その当時のその あのフィギュア雑誌がそうかバーッとウゴの竹の子のように出たフィギュアブームのあたりの雑誌をいろいろ買い漁った時期があったっていうのはありますけど、この何ですかね、アメージングキャラクターズとかも後半その美少女フィギュアとかそういうものをどういうふうに取り上げていく、取り込もうか取り込まいかみたいな、
あそれ別にそういうのない
ないですか、
それは単に
あの入れてるだけ、
俺が、うん、こっち側の動きもなんか変で面白いからちょっと記事書くから載せてよって言って飯田さんに乗っけてもらっただけ、
ああそういうことなんだ、あじゃああそこは小田切さんなんですね、いろんな謎が解けてきますね、
うん、だからマッシュルに関してはもうすごく緩いから、うん、なんかあのもちろん今回この特集やるから、これで書いてよっていうのもあるけど、うん、なんかこういうの書きたいから書かせてよっていうんで書いてるのもあるし。
あー、なるほどなるほど。まあね、そうでないと取り上げねえだろうみたいな、結構マイナータイトルも取り上げてますもんね、コミック紹介ページとかね。あ、ポールポポの THB が載ってるみたいなね。これ誰が読むんだ、俺が読んでたんですね。
いや、とりあえず、まあ、俺と田辺敦っていう、
はい、
まあ、相棒の、はい、間では、はい、ポール・ポープが流行ってた。
ああ、そうなんだ。僕も大好きですよ。ヘビーリキッドとか、あの、結構読んでます。ありますけど。でも、実際その、なんですか、そこら辺のフィギュアブームが、なんですか、割と早めに収束していく中で、そこにね、なんですか、雑誌とかも、その、エヴァンゲリオンとか、割りかし入ってくる、
だから
シフトしていってますね、かなり。
要はフィギュアブームが収束していくんじゃなくて、うん、この場合はその、98年くらいまでは、
はい、
あのさっきのクォントの
クォント、はい、
クォントのカバーに書いて、今度は 90s アメトイ
ブームなんですよ。あ、そうですね、そうそうそう、アメトイブーム
そうで、あのちょうどそのぐらいから要するにスポーンにショックを受けた海洋堂がアクションフィギュアを始めるんですよ、
はい、そうなんですよね、あの北斗の拳のフィギュアっていうのが有名なんですね。
何年ぐらい、
97年とかこれも8年とか、
そうそうそう、確か
すごい早いですね、反応が。
だからさっきのアメトイ、アメ村で見つけてすげえっつって、
でショック受けてもうすぐにやんなきゃって言って始めるんだけど、
うん、
もう一番最初の北斗の拳とかそれこそ造形が溶けたみたいな感じで、
はいはい
はい、うん、出来は良くないんですか、
あのよく動くんだけど、うん、造形的には、うん、不満が残るっていう、
あ、うん、でも逆に言えばそれもそのマクファーレンとかと同じように、あの中国等の外注に出してそういう生産ラインを作ってっていうブリスターに入れて売るっていうのが出来上がったわけですよね、あのあたりの形で、ね、
だからそのエヴァンゲリオンのブームが来たのもあって、そのアメトイのブームっていうのが終わって、はい、
そうなんですよ、
あの日本のコンテンツ、日本のメーカーを中心にした日本のもの、特に海洋堂に関しては、はい、アクションフィギュアよりも食玩、あの、はい、チョコエッグのブームっていうのが、はいはい、この後来て、はい、99年ぐらいからな、
はい、
99年ぐらいから来るので、はい、そうすると完全にいわゆるフィギュアブームっていうのはそっちが中心になって、
そうですね、だから気づいたらあのそういうフィギュア雑誌とかはそのエヴァンゲリアンのガシャポンとか、そのウルトラマン の, このダダがダダのフィギュアが何十工程で塗ってあるとか、そういう感じ の, あの話がかなり載ってる感じになってました。
でその辺から要はバンダイ、はい、タカラとかの日本のメーカーもあのアクションフィギュアスタイルの商品っていうのを出していくので、
出していきますね。だからそこまでアメトイムーブメントが起きるまではそのアクションフィギュアっていうジャンル自体がそもそもなかったわけですけど、それ以降、まあ、なんですかね、ある意味そのブリスターに入ってたりとか、その一体成型 の, その服を着せないタイプのもう一体成型の樹脂でできたアクションフィギュアをその改良
生産、関節稼働、
関節稼働型で売るっていう、
でしかもできるだけリアルな造形でっていう、そうそうそう、いうのがあの子供向けではなく高年齢層向けのコレクティブルとして市場として確立されるので、
はい、うん、
そうすると国内的に認知度の高いキャラクター、うん、仮面ライダーとかガンダムとかっていうものを使ったそういうものが国内のまたクオリティの上がったものが出るようになっていて、だからこうずっと未だに出てるんで、
うん、
じゃあマッシブでもマッシブアクションフィギュア5号で割ってるんですよね。これは5号はどうして割ったんですか。
まあ売り上げの問題とかもあったとは思うんだけど、多分だけど飯田さんが飽きたんじゃないかな。